きの皆さん、ありがとうございます。ラジオ高俊です。どうもー。
どうもー。
どうも。
じゃあ、
こんにちは。
はい。ラジオ高俊はですね、9月議会の市議会反省会バージョンで、今回もですね、番外編ということで、野島議員と村崎議員と共に、お送りをしておりますが、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、池田君と西山さんということで、学生さんに入ってもらってるんで、我々ですね、議員が学生から質問10番勝負。10個聞いてもらおうみたいな、
はい、何でもいいですよ。
何でもいいので、1人がした質問に3人が全部答えるっていうんですね。じゃあ池田君からいきましょうか、
はい、
何でもいいですよ、何でも、大人に聞いてみたいこと、
大人に聞いてみたいこと、
うん、
そうですね。いや、まあちょっといきなり
柔らかいのいこうか、
うん、柔らかいの、
柔らかいのお願いしますよ、楽しいやつ。
じゃあ例えば大学だとか、まあ、高校時代の時の、まあ、趣味とか、
学生時代、
はい、
学生時代打ち込んでいた趣味、
そういうことですね、はい、趣味は何がありました。
趣味、私はですね、バンドやってました。
バンドですか。
バンドやってました。ベースをやっててですね、顔にね、白いおしろいを塗りたくって、彼女にですね、ストッキングで衣装を作らせ、頭はダイエスプレーで爆発をさせてですね、モニターに足かけてから、やってましたよ。面白いでしょ。
なんでさ、その、ヘビメタってい
う。いや、ヘビメタというかハードロックですけどね。
キスみたいな。
すごい。
いや、その頃流行ってたんだって。
そうなんですか。
ダイエスプレーわからないと思います。ダイエスプレーわかんないが、ダイエスプレーですよね、
う
ん、ね、野島君。
そうそう。
髪の毛をね、
がっつり固まるのよ。
髪の毛をじっと立てるっつ
うのが
ダイエスプレーで決まって、安かったんだよね。いっぱい入ってて。
僕もバンドか、あとは仕事してたな、俺は。そうなんですよ。もしなんか青春時代って仕事ですね。19で僕自分でなんていうの、飲食店やったんで、もう仕事しかなんかないな。
もうアルバイトじゃん。
アルバイトしてて、もうはもう仕事。とにかくもやってました。
はい、
もうね、大村のナイトシーンを牽引する。
ナイトシーン。いやいやいや、
あのさ、何さ、悪い方向に聞こえるような言い方する。悪意があるな、なんか言わないで。そう。
なんかね、
バーテンだったんですよ、僕は。バーテン。
そ
うですよ。
僕ももう散々お世話になってました。やっぱ飲み歩いてましたからね。
若い頃から信仰があったん
で。いやいや、
ね、そう。
ストッキング履いてうろうろしてましたけどね。
ほらほら。
あ、これ。
やばいっしょ、これ。
出る出る。
すごいな。
Facebook で私とお友達の人は見れる状態
な
んやばいじゃん、これ。
若いですね。
若いよね、これね。
だからでも紫議員はなんか勉強って感じがするんだけど、
いやーでも僕確かにまあ読書もそうだ、本読んでましたし、あとまあ演劇見たりとか、まあ関西やったんでね、学生時代が、だからお笑いと、あとやっぱり競馬ですね。
競馬ね、
やっぱり僕は関西の大学行ったのは一つのきっかけは武豊が間近に会えるっていう。
お本当に
もうここで言っていいのかなって話ですけど、武豊はもうすぐね、メロもこう会えるっていうのはもう感動でしたよね。
なるほどね。
まあそんな感じで、
はい、こんな感じで、は
い、本部行きましょうか、本部行きましょうか、
2番勝負、西山さんどうぞ。
はい、じゃあさっき楽しい思い出だったので、今度は今までで一番やらかしたなみたいな黒歴史ってありますか。
黒歴史
いいですか。いっぱいありすぎて困ります。
逆に言えないですよね。言えないとか、なんかありすぎてね。
僕とかだって北村議員は市長選に落ちたこととか、
それ黒歴史なんですか。それ
ある意味もうね、
ある意味
思い切りの、
いやだってもうね、僕らはあ、でも何、ノーミスじゃないですか。
ノーミスって何ですかそれ。いやそんなのミスうんぬんじゃないですから。
そうですよ、落選経験。
いや、それは黒歴史って言わないですよ。
そうだ
ね、
黒歴史。
そうだ
よね、黒歴史じゃないですよ。
黒歴史、やらかしたなと。喋れる範囲で。
範囲で。
喋れる。
さ、ちょっと待って、喋れる範囲でってさ。
やらかしたやつ。 なんだろう、バイクで事故とかはね、結構ね、黒いよね。2回ぐらいやってますよね、多く骨折したり入院したり。バイクはやめた方がいいですよ。
やめた方がいいですね。
まあ、その程度でしょうか。
もうそれはもういろいろありすぎて困るよ、
分かんないね、逆に。
失敗しすぎてね、
失敗しすぎてるから分からないよね。で、結局多分まあ僕た割と私たち割とのそれを乗り越えてきたか何とかしてきたから、あんまりもう残ってないんでしょうね。
そうだよね。まあ要するに全部
いい勉強になった
ら、
肥やしにしてる、
肥やしにしてると思うんで。
あのね、資金繰りに行き詰まりそうになって
た。あ、それはそういうのありますね。
それなんか
これやめねえみたいな。
それはありますよね。僕も最初の選挙出るときね、ちょっとすごく金利が高いところから借りたりとかね。でもまあそれ黒歴史と思ってないんで、結果的に過払い請求したら帰ってきましたからね。
嫁さんとやっぱり5年から10年ぐらいは毎月月末胃が痛い思いをしないと商売人って言えないでしょ。どうしようっていうね。やっぱりある程度行くまではいろいろ大変ですよ。
もうありすぎてね。はい、はい、じゃあ次、はい、3番目、3番勝負、池田君、はい、どうぞ。
いや、まあオーソドックスな質問なんですけれども、やっぱ議員を目指されたきっかけ、
それ長い、それ長い、それ多分長いと思うんですよ。長い、
長いですか。
長い、今日向かへん。長いですよね、多分ね、
積み重ねだからね、
やっぱりね。めちゃ長い、多分一人一人5分ずつ喋ってもらうからあかん。
そうね、他何かある？
何が、
何か分かりますか。まあちょっと軽くいきますか、議員
議員目指
す、ちょっと軽く、僕は直接はですね、別にその、まあ皆さん、ここにいる議員はみんなそうなんですけど、別にその親戚がいるとか、親がどうこう
っていうのは
全くなくてですね、やっぱり僕はね、青年会議所活動なんですよね。JC ってあるんですけど、そこでいろいろこう、ボランティアとか街づくり活動やってて、やっぱりこう、だんだんこう、大人になってきて、社会に出始めて、いろんなこう、決まりとか、税金の使い方とか気になっちゃって、んですよね。で、やっぱりそれどうなんとかいうような思いもやっぱりたくさんありますし、じゃあやっぱり自分でやってみなきゃいけないなっていうのが、まあざっくり言うと、ざっくり言うと、まあそんな感じですかね。
僕はやっぱ商工業者がもっと表に出なきゃ街、いい街にならないなと今でも思ってますね。だからまあ商工業者としての立ち位置から、まあ、つなぎ役になりたいなっていうのが今でもあるし、やはり経済を、ね、支えるのはやっぱり企業の人たちだから、そこで成り合いをしている人たち、商業をしている人たち、その人たちがそれぞれがやっぱり豊かになっていくことが地域にもやっぱり帰っていくし、いろんな意味でね。だから今でも僕は商業者の立ち位置でやっぱりこうつなげていきたいなと思ってますね。
まあ、私はやっぱりね、一応彼らと一緒でインターンシップに行って、私も学生時代京都でね、参議院議員のところにインターンシップ行って、でその時にあの参議院国会議員というよりもその京都の府議会とか市議会の人たちともお付き合いしてた時に、あんまり仕事してない議員が多いな、ぶっちゃけ自分が議員になったらこの人たちよりも、もっとまともに仕事できるぞと正直20歳の時に生意気ながら思ったことと、でその後就職した後にやっぱりその大阪東京で働いた時に、やっぱ大村とその大阪東京の感覚が全然違うことと、やはりその教育、キャリア教育っていうものをしっかりその地域でやらなきゃいけないなっていうのを痛感した時に、まあそういうのがミックスされて、自分は地元に帰って政治やった方がいいんだろうなっていうふうに考えて、簡単に言うとですね、
いや、それが要素があるんですよね、
きっかけがね、
ミックスなんですよ。
俺もそうですよね。まあ北村議員も青年会議所って言ったけど、僕も商工会議所の青年部で日本の役をいただいて、そしていろんなね、あの安倍首相だとか皆さんのとこう動きとか見ててすごい人たちがいっぱいいるんだなと、国の官僚の人たちと友達になって、すごいなっていうのがきっかけかもしれないし、
実はバイクでいろいろイベントをやってたりしてるんですけど、そこであのちょっと平和活動をやったんですよ、昔僕。でまあ、そういう平和って一体じゃあ何だろうなっていうことを考えると、平和って戦争がない状態なんですよね。
そうね、
じゃあ戦争を避けるためにどうすればいいのかなっていうのことを考えるようになってそこからいろいろ思想を分かれていくんだろうけど、うん、まあやっぱり戦争がないっていうのはほら政治だなっていうところもやっぱあるんですよ、うん、戦争っていうのは国と国との最終外交形態だから、
う
ん、あれ外交なんだよ、
う
ん、
そうだね、
そうですね、
こっちの言うこと
まさにそう
だね、実力でやるっていう、だからそれをじゃあ具体的にどうすればいいのかなっていうぼやっとしたの政治っていうようなところもありつつ、うん、その町づくりを青年会所でやってるといろいろ言いたいこともたくさん出てきたっていうようなことっていうのは、だからいろいろミックスされる
そうですね、一言でなかなか言えないですよね、やっぱり、
うん、そうだよね、一言じゃね、
言えない、ね、本当、
そんな池田君は政治家になりたいですか。
政治家ですか、もう考えたことはないですね。
よかった、考えたくもないと言われなくて、
考えたくもないってわけじゃないですよ。教師一本を目指してきたんで、もうやっぱり、政治家っていうのは全く頭に ない状態だったんで、やっぱ、うん、なりたくないってわけじゃないんですけどやっぱりなるのは難しいかなっていうのがありますね。
わかりました、はいはい、じゃあ、次西山さん、
はい、
どうぞ。
結構前から気になってたことがあるんですけど、テレビに出てる議員さんもそうですし、ここにいらっしゃる皆さんもそうなんですけど、皆さん結構副業とか持ってらっしゃるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
やっぱり議員さん一本じゃ厳しいって思ったことがあ
ります。いい質問だね。
全然食っていけませんよ。無理ですね、僕は無理ですね。
無理ですね。
くしくもですね、ここに3人いる議員はみんなね、事業をやってるわけなんですよね。
もう無理
です。まあまあ、おっしゃる通り、もう市議会議員だけで生活するっていうのは結構大変かなという気はしますね。
何もできないかもしれんな。
なんですか。葬式1日2件行ったりするんだよ。
え、
そう、冠婚葬祭やっぱ多いしね。
いるでしょう、香典が。2日続けて結婚式とか行ったことある、うん、
あの1日に2回
とか、ね、そうそうそう、
1日に2回僕も行きました。この間8月行きました、
ね、でやっぱりね、そういうところからはね、それはもう下世話な話かもしれないけど、まあ、そういうところもあるし、
ね、1日に1回2回は必ずって言っていいほど 何かの事業があったりとかして、懇親会があったりとかするでしょ。さすがにね、
それに政務活動費は使えないので、使ってる人たちが今いろんな問題を、
富山市議会、そして誰もいなくなったみたいな
そうだね。でも大村はできないんですよ。
もう絶対できない、
システム的に。そういうことは領収書持っていけばお金くれるっていうのはないんですよ。
ありえないから、
大村はね。
ただこれ、あの議員報酬を上げた方がいいっていう議論もあったり、下げた方がいいっていうのもいろんな、ね、観点があると思うんですよ、うん、例えば、まあ、例えばその議員報酬をバーンと上げて、すごく減らしてすれば、すごいこう優秀な人材が集まるんじゃないかみたいな若い人という話もあるんだけど、うん、じゃあ4年に1回クビになるかどうかもわからない職業に、いくら報酬が高いからといって、うん、若い人たちがそこに集まるでしょうかねっていう話もある、う
ん、ハイリスクです ね,
だってね。
かつ優秀な人は必ずしも選ばれるとは限らない。そう
そう、本当に優秀な人が政治を選ぶ、まあ、
その優秀な人の定義もさることながら
ですよね。いろんな、ね、考え方があってね。
だって SNS でね、どんな綺麗事でも言えるしね、でやったことなかったら特にいろいろ言えるもんね、やりますなんてこと。
やっぱり副業がないとちょっときついかなという気はしますね。でも、まあ、でもそれ一本でやられてる方もいらっしゃるんですよ。
そうね、
だからそれはそれですごいなと思います。
すごい、
うん、すごいですね。
それはそれですごいなということがありますけど、やっぱり、ね、あの人が動くっていうと、経済が動くと、人が動くともうお金が動くっていうのはもうこれはもうしょうがなくて、もうだってとはもう、それは人が動けば飯を食わないかんし、もう車を運転せないかんし、とにかくいろんなコストがかかってくるわけですよ。電気代がかかるし、
もうその小さなところがね、まあ、あと本読んだりとかデータ集めたりとかって、まあ、その政策を作るとか議会で、ね、今回お二人質問されましたけども、それ全て政務活動費使えるとは限らないので、結局自分で自己投資をしなきゃいけない仕事なんですよ。で、多分僕もサラリーマンやベネッセコーポレーションで会社勤めてたか、サラリーマンやってたか分かるけど、基本会社が研修とか 費用全部コスト育てる費用を出してくれるけども、じゃあ議員を育てる費用って何ですかって、やっぱ自分で仕事して稼いでこないと、で自分でいろんな人に会いに行って官僚に会いに行ったりとか、他の、ね、隣の首長に会いに行ったりとか、そういう、ね、人と会ったり人の話聞いたりとかってしなきゃいけない。それが全部政務活動費使えるとは限らないので、結局自腹切らなきゃいけない
とか。そうですね。ちなみにあのラジオ聞いてる皆さん、政務活動費いろいろ話題になってますけど、大村市議会は、うん、あの会派に支給をされて、会派に所属している議員共通のものにしか使えないというルールがあるんです。なのであのこれはもうちょっと悲しかったんですけど、僕一般質問とかでたまにあのパネルを使うんですよ。パネル国会とかでよくやってるでしょ、パネルを。あれをちょっとこう作ろうと思って、まあ、あのカラーコピーで結構大きいやつで綺麗に作って、まあまあ数千円かかったんですよ。これ政務活動費でもらおうと思って領収書持ってったら、これは北村議員個人の質問ですよね、出ませんって。おーみたいな。
そうなんです。そうなんです。だから僕も1期目で辞めたんですよ。パネル使うの1期目で辞めた。僕も1期目使ってたんですよ。2期目からやってない。だからすぐにあるでしょ。
そうそう。
僕は横で見てて、ダメなんだ。
会社のコピー機でやってますよ。拡大して。
はい、
はい、
そういうことですよね。
はい、ね、お金ですね。なかなかね、
はい、
嬉しい
と。はい、あと2問ぐらいいきます、
ね。あと、そうですね、あと2問ぐらい。池田君、じゃあ最後の質問。
いや、最後の質問。
ラスト、何を聞きたい？最後聞くとすれば。
あれ聞いたっけ？
今聞いた。今
しましょう。お金ですね。はい。
じゃあ最後これでいこうかな。議員をやっていて、こう議員料理に尽きるなっていうような経験でした。
やっぱり議員冥利というは議員の仕事の上でということでしょうね。
あ、そうですね。もしくはなんかこう議員をやっている、まあ、ちょっとこういう肩書きがあったおかげじゃないですけれど、なんかちょっといい、よかったなとか。
でもそれはもうなんか聞くまでもなくて、やっぱり皆さん、北村さんも野島さんも私もやっぱり応援してくれてる人とか地域の期待応えて、その人たちの課題をね解決するっていうことが一番。
それだな、それしかないと今のところ僕なのかな。
それあえて言うならね、あえて言うならやっぱりこう自分の政策を実現したところ時っていうことになるので、具体的に言うと条例をこう一本作った
とか、制度を作ったとか、
骨髄ドナーとか。
そうですよね、ですよね、骨髄ドナー制度とか。
僕骨髄バンクに登録してて、でそのいろいろ調べて、まあ、僕も提供したことあるんですけど、でその骨髄バンクに登録をしててドナーになる人、いわゆる提供する人に、まあ、なかなか支援がないから、それをやってくださいよっていうようなね、詳しくはあの、私のホームページの、命のリレーというバナーをクリックしていただくと、まあ、見れるんですが、そういう人たちに、まあ、何かしらの支援ができないかっていうことで、でもこれはね、別に僕が独自で考えるだけじゃなくて、やってるとこはやってるんですよ、先に、
う
んうん、でそういうとこに行って勉強して、
そうそう、
先進地と言われるところに行って、大村もこれやりましょうって言って実現したっていうのは、ね、嬉しかったですね。それはやっぱり
それですよね、
うん、ね。
だから正義なんかもう7年越しで今度いよいよアセットマネジメントがやっともう日の目を見るとかね。
そうですね、うん、で私的には一番あの案外嬉しいのは、もちろん交差点の改良とかもあるんですけど、やっぱりボートの繰入金とか、やっぱり議会っていうのはもともと成り立ちが、ね、国王のお金をどう使わせるかっていう、あのマグナカルタから始まってそうなんだけども、やっぱり金の使わせ方っていうのを、やっぱりルールを作るっていうのがもともと議会の起源なんで、オリジンなんで、やっぱりそのボートの繰入金っていうお金をこの子供子育てに使うんです、教育に使うんですっていうルールを作ったっていうことは、やっぱり自分にとっては一番いい経験になったかなと思うので
、行政を縛るということです
ね。そうですね、それがやっぱ議会の本来の役割なんで、うん、あの首長の暴走を止めるっていうのが
対立構造に、ね、あるんですよ僕らは。
そうね、市長、
基本的にはね、まあ、でも一緒にやってこうやっていこうっていうところもあります。
僕ら完全に市民側だから、うん、そう、あ、絶対あるべきですし、
はい、よろしいでしょうか。
ラスト、
ラストクエスチョン、は
い、
西山さんのラストクエスチョンは、
もし大村市を知らない人たちに大村市を売り込めるとしたら、どこを一番宣伝しますか。
あ、いい質問、最後にいい質問、素晴らしい。
何、もうそのレベルの高さ
最後の質問されてもよかった。
僕はやっぱりね、大村湾なんですよね。大村湾のやっぱロケーションだとかね、この静かなやっぱりことの海っていうのはすっごいやっぱ落ち着くし、あの誇りだよね。あと桜、
なるほどなるほど、
この、うん、桜吹雪が海に散るこの、
あ、この大村の幸、
うんうん、美しさ、
ね、え、
いやもう同じです。僕大村湾はやっぱ夕日ですよね。
あ、夕日ね、
夕日ね、大村湾の夕日が、
そうですか、
一番だなと思いますね。
大村湾の夕日、そして私がやっぱ人ですかね。
出た、おいおい、おいしいとこ全部持ってくるぞ。
ほら、落ちがないとラジオも、
おいしいとこ全部持ってくるな。
というかね、
そうだね、
まあまあまあ、ちょっとゆっくりしてるなっていうところもあるんでしょうけどね、うんうん、まあ、なんですか、城下町気質なんでしょうね。
そうでしょうね。
でもさ、城下町ってなかなか知られてないよね。
知られてないね。
今度ちょっと着物着て、村木議員とちょっとうろうろしようかとか話してるんですけど、着物が似合う、僕着物屋ですからね、着物関係仕事してるから、やっぱ着物の似合う街っていうのは憧れるな、う
ん、憧れますね。
文化の匂う街っていうのはいいね、うん、
まあ、じゃあそういうことでいいですか。
はい、ありがとうございます、はい、
それではですね、まあ、4回にわたってお送りしていきました。どうでしたか、2回来てみて、あの
イメージどうだった、ビフォーアフター的な、ビフォーアフター前のイメージ、
池田君から
今のイメージ、
インターンシップを経験して、
もういよいよインターンシップ終わりやけどね、うん、
なんかこう議会っていうか、もう自分が知ってる議会っていうのは、よく国会とかで、うん、あの、うん、いろんな人がバンバンバンバン、もう、
そうだね、
なんすか、ちょっとお広い言い方で言うと混じり合いじゃないですけれども、混じって、うん、もう本当進まねえんじゃねえのかなって思っちゃったりするんですけれども、うん、やっぱりそうじゃなくて、もう議会のその議員さん一人一人が、うん、ご協力して作り上げているっていうところが、やっぱこの議会、
嬉しいね、そういうのね、うん、
身近な感じになりました。
はい、そうですね。
嬉しいね。
どこの町にもあるんですよ。
はい、やっぱね、
市町村の町もあるんで。そうです。ありがとうございます。ぜひ、あの、なんかこう、そういうこれをきっかけにね、うん、いろんなその自分の考える町づくりっていうのを、あの、声を上げていただければなと思うんですけど、西山さんどうでしたか？
私は結構最初、議会を傍聴する前は何も知らない予備知識の知でいきなり見に行っても、もう全然何言ってるかわからないんじゃないかなってちょっと不安だったんですけど、実際に聞いてみたら、これから大村市がしようとしている政策のこととか、それとかまだ発表されてなかった、例えば新しい図書館ができてる間の古い方の図書館の本はどうするの、
嬉しいな、僕の質問です。
それとかがもう個人的に気になってたので、もうこういうところで聞けるんだと思って、
あー、なるほどね、
嬉しいね。
そういうね、やっぱり本当素朴な疑問を、多分ね、これから社会人になっていろんなこう疑問があると思うんですよ。で、議員に対してのアクセスってね、すごく今やりやすくなってて、ね、ホームページがあったり、Facebook があったり、ね、SNS があったりっていうか、そう、どんどんどんどんね、自分のこう意見とか要望とかを言っていただけることが、まあ、僕たちの活動のこうなんか糧になるっていう
か、ね、そうですね。
やっぱ市民の皆さんこうしてほしいとか、こう思ってるとか、まあ、全部が全部ね、そのもう、できるわけじゃないんだけど、その中のその、そういう声をいただくっていうの、それ声を届けるっていうのはね、僕らの
仕事なんで、そうですね、一番の仕事なんで、
はい、また縁があればぜひ、
うん、はい、またね、傍聴にも来てほしいし、ね、
そうですね、してほしいし、来てください。で、4回にわたってお送りいたしましたラジオ高槻でございますが、まあ、議会は定例でいいですか、12月議会も、
はい、
また大丈夫ですか、
もちろんです、
北村議員が言うなら
もうぜひね、
いいですか、はい、
また今回のアクセス伸びることを期待して、伸びなかったらもう僕ら出ませんので、ね、伸びひんかったらもう出ません、
一応ワンクリックお願いしますということでですね、9月議会、市議会、反省会、今回の放送はラジオ高利、大村市議会議員北村高利と、大村市議会議員野島慎吾、そして大村市議会議員紫博士、そしてインターンシップの池田俊二君と西山なるさんと、中の人でお送りいたしました。どうもご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。中12月です。